はい、では次のパートでは LGBT 当事者について、周りのがどのように思っているのか、思っている人が多いのか、あとはポイさんがいろいろなこうイベントをやってましたので、それの反響であったり、それを主催した加藤さんのご感想などをお聞きしたいと思います。まず LGBT っていう方は、その、まあ、それ以外の方っていうか、うん、まあ、なんて言い方をするのが難しい、うん、ストレートであったり、うん、まあ、ヘテロセクシャルって言ったり、うん、そのノンケって、うん、二丁目用語で言うノンケっていうふうに言ったりしますけれども、うん、の人たちからどういうふうに思われてるっていう感じなんですかね。
そうですね、なんか気持ち悪いとか、そういう、なんだろう、感情的なのはちょっと置いて、うん、まあ、LGBT っていうのは何でしょうね、自分とは縁遠い存在とか、うんうん、無関係な存在とか、うん、あとは自分の、なんだろう、身の回り、身近には絶対ないって考えてる人もいたり、うん、あと、まあまあ、周りにはいないと思ってるので、うん、まあ、自分事ではなくて、まあ、他人事って考えちゃったりとか、
うんうん、
あと何ですかね、自分とは違う存在、まあ、自分と同じ存在が果たしているのかっていうのは私の疑問なんですけど、うんうん、まあ、本当に自分とは異質異なる存在とか、うん、なんか分かり合えないような存在
っていう印象は皆さん持って
る。そうですね、なんか活動をしていて、そう思う機会は、
実際、まあ、ご覧になった人たちがちょっとどういう方か分かんないですけど、うん、もうどれぐらいの人がその LGBT っていう方を知ってるのか、
うん
うん、自分の友達にそういうのは、そういう方がいらっしゃるのかっていうことし、どれぐらいの割合なのか分かんないんですけど、ね、うん、で、私自身は残念ながらそういう当事者の人を知らないんですね、うん、まあ、カミングアウトされてない。
いや、多分そのパターンですよ、
ね、いや、そうなんですよ、
うん、
で、実際 LGBT っていうのはどれぐらいの割合でいらっしゃるのかっていうのがですね、一応データがありまして、
はい、ございまして、はい、まあ、株式会社電通の
電通
なんか会社の中にある電通ダイバーシティラボっていうところが2015年あたりに調査したんですけども、うん、その結果によると、まあ、13人に1人がセクシャルマイノリティっていう結果が出ましたし、うん、あと2013年に岩手思春期研究会っていうところが、岩手県内の全域の高校で、まあ、約9000人ですね、9000人を対象にその LGBT の調査をしたところ、うん、ですね、まあ、有効回答数が8000人だったんですけど、うん、まあ、そのうち 10.1% の人が、 10.1% の高校生が LGBT 当事者っていう結果も出ています、
うん、
そうです
ね、うん、はい、ということで、まあ、岩手に関しては 10% ということで、うん、10人に1人が LGBT ということなので、うん、まあ、クラス40人のクラスであれば
4人ぐらいいるっていう、
いると、
うん、そうです、
うん、それでもやっぱり身近なその LGBT の人を知らないっていう現状は、やっぱりいろいろカミングアウトしづらい状況なんですよね、きっと。
そうですね、なんか私の友達にもし周りの人が LGBT についての知識をちゃんと持っていた場合、理解がある場合だったらカミングアウトできるって聞いたんですよ。その子はカミングアウトはあんましないっていうか、したくないっていう子なんですけど、うん、まあ、そういうふうに聞いたらできるって即答したんですね、
うん、
やっぱり周りの人がちゃんと、なんだろう、知識を持ってたら、うん、当事者の人たちも安心してカミングアウトっていうか自分のことを言えるんだなってなんか思いました、それは。
あ、
うん、
ただやっぱりできないですね、今はね、なかなか。
そうですね、うん、いや、すごくリスキーというか、うん、何を言われるのか分からないみたいな。
予想、ちなみにその方は親とか兄弟にはカミングアウトされてる、
うん、そうですね、親、兄弟はいないと思うんですけど、一人っ子だと思うんですけども、うん、親御さんには多分カミングアウトしてるんじゃないかな、うん、
まあ、ストレートな人がは恐らく障害と思わないでどんどん進んでいるような部分で、
うん
うん、LGBT の人はいろいろとぶつかることがあるとは思うんですけども、例えば、まあ、3つのカテゴリーを今ちょっとここで提示させてもらってたんですが、うん、自己承認と他己承認と社会承認っていうのを、まずちょっと、まあ、その壁というか困難を3つに分けてました、うん、で、まあ、自己承認っていうのは自分自身が LGBT であるということを認めるっていうことですね。それはやっぱりあの思春期であったり、まあ、大人になってから気づくっていう方もいらっしゃると思うし、いろいろだと思うんですけど、今までこのなんだろう、男が男として生まれて女を愛するのは当然だって思ってた人が実は違うという時に、自分自身を認めるっていうことがやっぱり一つ壁というか、うん、ありますよね、
うん、
そういう、うん、まあだからその若いうち思春期でもあってもそうかもしれない、結婚してから実は、
うん、
ね、子供もいたりするけど実は同性愛者だったっていうことに気づく方もいらっしゃると思うんですよね、うんうん、まあ、それがまず自己承認で、次の他己承認っていうのは、まあ、要するに周りの親や友達に認めてもらえるかっていうことの、うん、まず壁がありますよね。その、まあ、カミングアウトと言っていいと思うんですけど、やっぱ親に話して親が認めてくれるだろうかとか、
うん、
友達に話してそれを認めてもらえるだろうか、で最後社会承認っていうので、
うん、
まあ、そのストレートと同じようなサービスが受けれるかどうか、うん、まあ、さっき言った婚姻であったり、まあ、税金の問題であったり、うん、その相続の問題であったり、だそういういろんな、なんだろう、うん、壁というか障壁が現状はやっぱあるんですよね、うん、ただやっぱり 10%、まあ、電通の調査で言えば 7% の人はそういう、うん、性的マイノリティという、うん、人たちなわけですから、ここら辺はしっかりなんというか行政としてもちゃんとサービスをしなきゃいけないだろうし、うん、周りの親やね友達も理解して言ってあげてほしいなと思うんですが、で、まあ、小石さんいろんなイベント講演会であったり映画の上映会であったりやられてると思うんですけれども、はい、そこでいろんなお話を当事者であったりその参加、うん、された方であったり聞くと思うんですが、
う
ん、何か気になった意見とかありましたでしょ
うか。うん、今までその、まあ、岩手大学の文化祭ですとか、あとアイーナ、
うん、
あとはシワのオガールで、まあ、パネル展示とかをやってきたんですけど、まあ、参加者の方の意見を聞くとですね、なんかほぼほぼ受け入れてくれてるなっていう印象を受けますね、
うん、
まあ、本当に去年の文化祭の時一回だけ私、うん、すごい明るく言われたんですけど、私はなんか同性愛者を認めたくないっていう、
うん、
親御さんがいらしたんですけど、うん、なんかその方一人ぐらいで本当に否定されたというか、
うんうん、
あとの方はなんかおおむね、まあ、受け入れてくれている。
なるほど、
うん、
まあ、そういうイベントだからそれに来る人は、
まあ、
そういうニュアンスはもちろんあるとは思うんですけど、
うん、
ちなみにその反対された方はでもまあ一応、まあ、いろんな社会的な勉強のためにいらっしゃるかもしれないですけど、うん、なんで反対してるっていうことはおっしゃってました。
うーん、そうですね、まあその方は娘さんがいるらしいんですけど、うん、なんかその娘さんがもしなんか学校でモテるんですって、こう、
うん、
バレンタインの時とかにいろいろもらったりっていう風に、
うんうん、っていうのはあれですか、女の子だけど女の子にモテる。
そうそうそうそうそう、うん、でそのお母さんも実は昔そういう経験をしてたらしくて、うんうん、なんかその娘もしかしたらなんかレズビアンなんじゃないかみたいなことを言ってて、うんうんうん、でまあそれ関連でなんか親不孝だって言ってたんですよ。そう、なんかその同性愛者であることは親不孝、まあ、子供の顔も見せてもらえないし、うん、っていうことで。
なるほどね。
そうそうそうそうって言ってたりとか、あと なんで反対。
まあでも、うん、そうか、まあ、伝統的な格好つきのですけどね、伝統的なっていうのは、まあ、その家族のあり方みたいなのは理想だって思ってる人にとっては、
あ、まあそうですね、
確かに、
うん、
ね、子供は基本的に同性愛者の場合は子供できないので、基本的に、
うん、まあでもなんか精子提供とか、
まあ、いろいろねありますけど、基本的にはそういうことであったりとか、うん、現状で行政的には認められてない形だから、
うん、
愛の形であるからそういうのはちょっとね嫌だっていうことなのかもしれないですね、
うんうん、
まあ、肯定的な意見の方が多かったっていうことですけども、ね、なんか具体的にこういう感想を持ってくれましたみたいな方いらっしゃいましたか。
なんかこの間の元大で講演会をやった時に、うん、アンケートの意見で、まあ、自分は今まで女性として生きてきた、自分のことを女性と思って生きてきたけれど、なんかそうじゃないのかもしれないみたいな意 点があって、うん、なんかこれからはなんか女性とか男性とか、 なんかそういうらしさじゃなくって、なんか自分らしく好きなように生きていこうと思いますっていうような意見があって、うん、あ本当に嬉しいなっていうのを思いました、
ね、まあそういう自分らしく生きるっていうのは、まあ、どの社会でも難しいことなのかもしれないですけれども、うんうん、まあ、ね、他の国ではできていることでもあります
し、そうですね、うん、本当ですね、
だし、まあいいじゃんっていう話なんですけど、私の感覚だと自分がどういうそういう恋愛の思考があるにしても、うん、別に他の人がそれを進めることが何の問題があるんだっていう感じがするんですよね、
うん
うん、まあ LGBT の問題とはちょっとずれますけど、私はあの結婚の名字を一緒にするというか、うん、なんていうそういうのって夫婦別姓問題に関して、うん、その選択的夫婦別姓というのを支持者なんですね、
うん、
で、まあ、結婚したら同じ名字にしてもいいし、うん、別々の名字にしてもいいし好きに選んでくださいっていうことなんですけど、うん、まあ、今の、ほとんどのというか、
うん、
調査を世論調査を見ると選択的夫婦別姓も反対多いんですよね。
なんで、うん、そうなんだ。
いや、やっぱりそれは伝統的な家族のあり方から反してるから、
うん、
うん、今までの日本の良き家族観みたいなのがそうやって夫婦別姓での家族が生まれることで崩れてしまうみたいなことなんですけど、
うん、
まあこれは私から言うと、
うん、
まあ情けない伝統的な家族とか言ってるけど、本当はそれが破壊されることに怯えるやわな人たちの主張だなっていう印象なんです、
ね、厳しいですね。
っていうのは、うん、もしそれが本当に魅力的な制度であると思ってるんだったら、うん、選択的にするべきなんです。
そうですね、
うん、選択に責任して選ばせるっていうふうな活動すればいいだけで、
うん、
そうじゃないのにもうそれしかできませんっていう状態で、
うん、
その制度がいいって言ったら説得力ないというか、選ばせるってるけど、
うん、
それはあえてこっちを選ぶんだっていう、
うん、
そういうなんだろうな思考になってほしいなという。
なるほど、
うん、だから嫌な人にわざわざ選ばせてる方が、
うん、
その制度に対しても失礼だし、本当は嫌なのにしょうがないから選んでますみたいな人もその制度に入ってきたわけです、
うん、そうですね、
うん、だからそれは本当にね、
うんうん、
でまあ LGBT に関しても、
うん、
まあ、私の成熟した社会の一つの基準として個人の問題と社会の問題をしっかり区別して理解できる人が増えることが、まあ、成熟社会の一つだと思ってるんですね、うん、でまあ LGBT に関して言えば、私個人としては同性愛の人は好きじゃありません、
うん、
まあ、反対ですと。ただし同性愛の人を差別する社会は支持しません、
うん、
というのが、まあ、個人の問題と社会の問題を切り分けて区別して考えるっていう人なんですけども、やっぱそういう人が増える社会が成熟社会であるし、うん、多様性を認める社会だと思うので、そういう社会がを目指していってほしいなというふうに思ってます、
はい、ぜひぜひぜひ、
はい、まあでも、はい、そういう感じでしたけども、でもポイさんの活動もおそらくそういった方向性の活動ではあると思うので、
う
ん、
そうですね、
はい、これからいろいろと協力してやりたいなと思ってたんですが、ただ仏教界がですね、いかんせん仏教界が今回はこの LGBT についてあまりこう発言してきてないんですね、
うん
うん、でまあ今回いろいろお話を聞くにあたって、
うん、
なんかまあ今の仏教的なものと小西さんの活動と、
うん、
でまあその LGBT の当事者の人が抱えている問題で何が関係あるかなと思って、
うん、
あったんですけど、お墓問題、
うん、そうですね、
そう、うん、今ちょっと始まるの打ち合わせでも、
うん、
そう、お墓は今家族で入りたい人もいれば、うん、まあ、先祖代々に入りたい人も個別で入りたい人っていう、
うん、
だからやっぱりこれからその LGBT で同性愛の人とかのカップルがいれば、そのカップルで入りたいとか、
うん、
個人個人で入りたいっていうような人もいらっしゃるだろうし、うん、そういうのにも対応していかなきゃいけないだろうし、
うん、
あとはまあ 曹洞宗では戒名と言いますけど、死んだ後に、死んだ後にっていうか本当は死ぬ前につけるんですけど、
あ、そうなんですか、
へ、本来はね、まあ戒名という、まあ、ホーリーネームというか、
へ、
ホーリーネームというとあれかな、あのお坊さんネームというか仏教者としての仏教者としてのお名前を授けるんですね。だからそれもそのトランスジェンダーの人に対してはどういう名前をつけるべきかとか、それも本人がそれを望んでたとしても、うん、社会がそういう人たちに差別的だった場合にはその人はそういう名前をつけてほしいと思うんだろうかとか、うん、やっぱりそういうことを考えるとしっかり仏教界もあのこの LGBT のことについてしっかり議論するというか、うん、意見を出す必要があるんじゃないかなと思ってます。何か宗教界に何かありますか？
宗教界
ないですか？いや別にいいです、宗教界じゃなくてもまあ大体、ね、あのまとめじゃないですか、そうそう時間なので、
あ、本当ですか、
まとめる感じですけど何か言いたいこと。
そうですね、まあさっきも言ってましたけど、何か本当に一人一人がこう想像力を、
うん、
高めるというか、
うん、
まあ、想像力って言い換えると多分思いやりとかっていう風に言い換えられると思うんですけど、うんうん、まあその思いやりどこに向けるのかっていうと、まあ、LGBT の人かな、うん、なんですか
ね、まあ本当にその LGBT とかストレートとか、うん、そういうのを抜きにやっぱりその人間、その人を認め合って、ね、
一番は本当にそれです、うん、
その人との関係性にやっぱりもっと、うん、重要視ね、重要度を置いてほしいっていうことですよね、うん、
なんか人のことをこう男性女性っていうふうに見るんじゃなくて、もう〇〇さんみたいな、
うん、
固有名詞で見るっていうか、うんうん、
ですね、そういう関係に、うん、てかそういうそうだと思うんですけどね、
本来的にはそうだと思うんですよ、うん、みんな、
うんうん、だからそれは、ね、そういうふうに認められるような社会になればいいかなと思ってました。なんかあるかな、なんかありました、
何でした、
いやいや、なんか言い忘れたこととか、あの、うん、なんか言いたいことがあればもうちょっと仏教的なネタを入れればよかったかなとかあ、仏教的なネタもう一個、
あ、はいはいはい、
あのこれは知らない方も結構いらっしゃるかもしれないので、
うん、
まあ、うんちくだと思っていただいていいですけど、はい、観音さんってあるじゃないですか、
はいはいはい、
観自在菩薩、
はいはい、
観世音菩薩、観世音菩薩、観音さんってあるんですか、うん、あの方って性別でどっちとか知ってます？
ないんじゃないですか？
そうなんです、ないんですよ、うん、
へ、
いやだから、まあ、日本って観音さんっていろんなところにありますけど、
ね、
あの人は、あの人は人じゃない
って言われるん
ですけど、あれも性別ないわけですよ、男でも女でもないわけですよね、で、さまざまな、うーん、なんだろう、まあ、困った人のとこに姿を変えて現れてその人を助けていくというのが観音さんですから、そういう意味では仏教的にはもう最初からもうその男だ女だというものを乗り越えた存在が実は身近にあるっていう、
あ、面白いそれは、
うん、これはでも本当にそうです、こんなに観音さんたくさんあってそれを信仰してるんだったらですね、うん、男だから女だからって関係ない
じゃん、本当だ、気づかなかった
っていううんちくがありました。
いや、
ないですね、最後だけ仏教的な話をしてっていうことでした。まあ、今後の、ポイさんの活動ですけれども、
はい、
ホームページが完成するか、
あ、まあまあまあもうできてます、ブログ自体はある、うん、あります、で更新もしてて、
はい、
あのネットでですね、あの岩手大学 LGBT 学生団体ポイで調べていただけますと、
はい、
ツイッターが出てきますので、
はい、
まあ、ツイッターのところにあのホームページのアドレスもありますのでぜひ見ていただければと思います、はい、で、まあ、これからイベントのスケジュールが決まってくると思うんですけど、うんうん、まあ、いつどういうイベントをやるのかっていうのもそのツイッターとかホームページで更新していくので、
やりたい、これやりたい、やりたい、
そうですね、私、
あ、こういう人声かけてくださいとか、
そうです、
ね、こういう人求めてますよ、なんかあれば、
あ、でも本当にもう誰でもウェルカムみたいな感じですね、うん、なんか自分のセクシャリティについてこう悩んでいたりとか、
うん、
まあ、今好きな人がいるだけど恋愛相談に乗ってもらえませんか、
うん、
とか、
うん、
うんうん、
ですよね、
なんか誰でも来てくださいみたいな感じです、うん、一応、
いや、あとなんか、ね、さっき言ったウェディング業界の人に来てもらってこういうのできますっていうプレゼンしていただいてもいい
ですし、あ、楽しそうですねそれ、
まあね、
うん、
お寺、私みたいなのが行ってこういう 動ができますみたいな人もいるし、
ああなんかやりようがいっぱいあります
ね。ありますあります。
楽しそう、
はい、うん、
そのウェディングの人呼びたいです。なんか岩手ブライダルとか。
いやだからどうちょっとそこ今私聞いてないんですけども、うん、そういうのに対応なんだろう対応してるのかどうか、
うん、
まあいろんな問題があると思うんですね。その親族の方が集まった場合に、
うんうん、
その当事者2人がその、まあ、カミングアウトするわけじゃないですか。
そうですよね。
それが、うん、今の時になっては結構難しいかなと思ったりするけど、うん、まあそういうこともね含めていろんなお話を聞けるようなイベントができて、
はい、
してほ しいなと個人的には思ったりしておりました。
はい、
よろしいですかね。
よろしいです、大丈夫です。
はい、今日は、岩手大学 LGBTs 学生団体ポイを立ち上げた、元代表の加藤舞さんにゲストに来ていただきました。本日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
本日の放送はここまでです。次回の放送をお待ちください。